京都の生き物ラジオ図鑑、京都市動物園の和田がお送りします。
さて、和田園長、今月もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
なんだか久しぶりにお会いする気がします ね。先月は佐々木さんにご出演いただきまして、はい、今月は和田園長にお越しいただけるということで、はい、よろしくお願いいたします。さあ、今日はどんなお話でしょうか。
そうですね、先月の29日に、はい、これまで僕は9月13日から取り組んできた、はい、サルワールド再生部にかかるクラウドファンディング、
はい、
1368名の方から3090万飛んで7700円のご支援をいただいて、
はい、
この場をお借りして本当に感謝を申し上げたいと思います。
ねえ、でもすごいですよね。
そうですね、本当に予想以上というか、たくさんの方にご支援いただけたなと思っておりますし、
はい、
メッセージもいただいているんですけれども、本当にまだうちに来たことないけれども、支援しますですとか、
わ、嬉しいですね、はい、
一度支援したんだけどまたもう一度支援していただいたりですとか、そういった方たちが多くいらっしゃってとても嬉しく思っていますし、
ね、
こういったこういうふうにつながったのが、うん、応援メッセージをいただいた皆様ですとか、そういった人から人へのつながりっていうところが大きいなというふうに感じています。
そうだったんですね。女優の二階堂ふみさんもね、
そうですね、はい、雑誌でも取り上げていただいて、二階堂さん自身がその動物福祉にとても興味をお持ちということで、
はいはい、
うちの取り組みに対して非常に共感していただけて、サポートをしていただけることになりました。
ねえ、はい、京都市動物園さんに行くとちょうどサルワールドのあたりに、はい、そうやってご支援くださった方のお写真なども、
ね、そうですね、ちょうどサポートしていただいた方の顔写真付きでメッセージや、お名前と、はい、掲示させていただいてました。
ねえ、はい、すごいですよね。いや、それにしても本当におめでとうございます。
ありがとうございます。はい、
ね、これからね、
はい、そうですね、この集まったお金を生かしてですね、皆さんの期待に応えるようなサルワールドを作っていきたいなというふうに思っています。
ね、楽しみですね。はい、いろんなお猿さんたち、はい、ゴリラたちもいると思うんですけれども、これからどんどん自分たちのね、住まいが良くなっていくのでね、
でね、
はい、楽しみでしょうね。
そうですね、
はい、じゃあちょっとここはね、これからまたどんな風に変わっていくのかもぜひ皆さん楽しみに、は
い、楽しみにしていただきたいと思います。
そしてご協力くださった皆さん本当に感謝ですよね。
はい、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。さあ、さらにですね、はい、京都市動物園さんにはこれからいろんなね、動物たちがまた出産、
そうですね、ちょうどこれから繁殖シーズンを迎える動物たちがいるんですけれども、ねうん
はい、
一番目はですね、まずツシマヤマネコですね。
おうおう、
これ環境省でツシマヤマネコの保存増殖事業というのをやっているんですけども、
はい、
京都市動物園も加盟している日本動物園水族館協会がですね、
はい、
環境省と協力をしてこの繁殖に取り組んでるんですね。で、新しいペアリング、どういったペアで繁殖させていくかというのも環境省と、このジャザって呼んでいますけども、
はい、
で検討して、誰をどこに移動させようかっていうのを決めているんですけども、
すごいですね、
はい、今回うちの2頭が、12月12日に福岡市動物園にオスのリョウが、
はい、
繁殖のために移動して、
うん、
でメスのサスナがですね、対馬山の野生巡回ステーションというところに、
はい、
移動して繁殖に取り組むことになりました。
へえ、じゃあちょっと京都市動物園からはお出かけになる。
そうですね、京都市動物園にも2頭、東山動物園で生まれた子が来るんですけれども、
はい、
今年生まれですので、今年はちょっと繁殖には取り組まずに、
はい、
来年以降の繁殖に向けて、育成をしていくということになってます。
そうなんですね、はい、でもなんか今お話聞いているとお宅の動物園どうですかうちの子いかがですかそういうんじゃないですね。
そうですね、本当に遺伝的な多様性を保ちながら、いかに長く対馬山猫という種を保全していくかというところを考えながらやっているので、はい、
じゃあちょっとね、期待を。
そうですね、うちの方に、来る子たちでは、アザモとシューシっていう子が来るんですけども、
はい、
シューシに関しては実は2019年に京都市動物園で生まれたユウキがお父さん、
そうなんですね。
なんですよ、はい、なのでお父さんの生まれふるさとに一度来てっていうような形になるので、
あ、
まあ、ちょっと直接ご覧いただく機会っていうのはなかなか、まあ、難しいんですけれども、
う
ん、あの SNS を通してまた皆さんにもご紹介していきたいなというふうに思ってます、
ね、施設の中で大切に飼育されるわけですよ ね、
はい、
ですね、
はい、
じゃあちょっとまた写真や動画が見れるかもしれませんね。はい、そしてですね、これからまあ寒くなってきますので、はい、動物園で暮らす生き物たちにとってもまあ寒さが苦手な子もたくさんいますよね。
そうです ね、
ね、
まあ、動物園自身、あ、そういえば今年は本当に秋が短かったなっていうのは、はい、動物園としても感じているんですけれども
ですよ、ね、
いきなり夏から冬に来たなみたいな感じなんですけれども、うん、まあ、11月に入って、うん、ようやくまあ秋めいてきたなと思ったら冬になっているので、はい、今急いで冬支度の準備をしているんですけども、
ね、
やっぱ動物たちが快適に暮らせるような、うん、環境っていうのはやはり必要になってくるので、はい、いろんな形で、うん、冬の対応策をしてるんですけども、
うんうん、
まあ、お湯を使ったり、
ほうほうほう、
あとヒーターを使ったり、
はい、
普通にまあエアコンも使ったり、
うん、
あとあの藁ですとか床材で、まあ、ちょっと寒さを和らげるようにしたりとかっていうのがいろんなパターンの工夫があるので、
うん、
ぜひこの動物はどんなことをやってるのかっていうのは見てほしいなというふうに思っているんですね。
そうですよね、はい、私の中で記憶に残っているのが、はい、ケープハイラックスのところに、はい、フィーバーのなんて言うんでしょう、あれは赤外線、
はい、そうですね、
ランプ
コルツヒーターっていう私たち呼んでるんですけども、
はい、
まあ、いわゆるこたつと同じ原理ですね、
はい、
上から当ててその下が暖かいっていう形ですね、う
ん、ね、で暖かそうにみんなが過ごしていたのは、はい、覚えています。
そうですね、はい、あれは割と赤いとか明るいオレンジ色の明かりなんで、うんうん、割と暖色系なので、はい、暖かく余計感じる感じがしますね。
そうですよね、はい、そう、なんかよく分かってるなと思いながらね
そうです、本当に暖かい場所を分かっているので、
うん、
自分がちょっと暑くなったなと思ったら少し涼しいところに移動したりとかもしますので。
なるほど、じゃあ、はい、ちょうど自分でその温度調節ができる。
あ、そうですね、本当に環境を、ね、いくつかの温度域を作ってあげるっていうことが、まあ、動物にとっては、うん、ずっと同じ温度域よりは変化があるというふうに作ってあげた方が快適に過ごせるので、
うんうん、
はい、
人間も結局はそうですもんね。
あ、そうですね、
自然と、
はい、
ね、
はい、温度を変えながらって感じになりますね。
はい、それぞれ生き物によってやっぱりその温め方とか違うんですか。
ええ、あ、そうですね、まあ、カバなんか本当にずっと水の中のプールにいることの時間の方が圧倒的に長いんですよね、
はい、
で、
はい、
これ冬場で、うん、ちょっとお水の温度上げてあげないと、
うん、
ひび割れ、
あら、
赤切れなんかができちゃったりするので、
も
う11月からまあお湯を足して、はい、お水温を上げるようにしていますね。
そうなんですね、
はい、
じゃあ見た目にもなんかお湯だったら湯気が上がったりして分かるんですか。
はい、そうですね、ちょうどボイラーでお湯が作ってるところの湯気もありますし、うん、
はい、
注水口ですね、うん、のところからも湯気が出てますので、うん、ぜひそこを見ていただけたらなと思いますね。
あ、なんかその湯気が上がってるところを見ただけでもなんとなく温泉に来た
ような感じ
ですよね、
はい、
じゃあカバさんはそれでちょっと体を、
そうですね、お湯で温めて、で、うん、このお湯って実はもう一個使い道があって、
はい、
このボイラーのお湯って、はい、キリン車とかシマウマ車に循環させてるんですよ、
う
ん、なのでお湯の熱で部屋を温めるってことをしてるんですね。
そうなんですか、
はい、
わ、じゃあ割と自然な温まり方
する。そうですね、空調エアコンとかですとどうしても乾燥しがちになったりしますけども、うん、まあ、お湯を使っているので、はい、割とそこは和らいでいく感じですね。で、温まるっていうような形で温めてますね。
なるほど、はい、じゃあキリンさんやシマウマさんにとっても、はい、ちょっとした湿度も保たれながら。
そうですね、はい、
ね、そうでなくても冬乾燥しますよね。
乾燥しますからね、はい、
そうい
った形で、まあ、温めお湯は利用したりしますね。
へえ、いろんな利用のされ方があるんですね、
はい、あと飲む方でも温水を使ったりしますね。
あ、温かいお水飲むんですか。
はい、飲みますね。特に今ですとゴリラたちが、
はい、
温かいお茶を、
あら、そう、
はい、
フェイスブックで見ましたよ、
はいはい、
なんか飲んでましたよね、
はい、アマゾン欲しいものリストで今年は黒豆茶と小豆茶をご購入いただきまして
はい、
はい、で、それで、まあ、お湯温かいお水を飲んでる、温水を飲んでるって形ですね。
はい、なるほどな。
割とその冷えが気になる子には生姜も入れて、はい、ポカポカできるような、
まあ、
はい、取り組みなんかもしてますね。
はい、ちゃんとあの生き物によって大丈夫な食べ物、そうじゃない食べ物で、はい、あの合わせてるわけなんですね、
はい、まあ、体の中からも温まってもらったらって感じですね。
ほう、はい、すごいな、なんだか私も動物園で暮らしたいいいですよね。
そうですね、はい、
他にはあの例えば鳥さんたちは、
あ、そうですね、あの園内お越しいただくと、うん、あの冬になると冬鳥がやってきますので、まあ、季節を感じれるなというふうに思っておりまして、はい、あの動物園の南側を流れているあの琵琶湖疏水では冬鳥のカモですね、はい、キンクロハジロですとか、はい、ヒノリガモですとか、うん、ホシハジロというようなカモ類がこの時期やってきますので、疏水をこうそぞろ歩きしながら、まあ、カモたちご覧いただいたりですとか、うんうん、園内にも冬にやってくるツグミですとかシロハラ、ジョウビタキ、あとイカルなんていうのもやってきますので、あのもしご来園した際にはそういった鳥の声だったりとかを、うん、今探しながら、園内散策していただけたらなと思いますね。
そうですよね、はい、あの名前を聞いても私にはちょっとピンとこなかったのでちょっとあの調べながら、
そうです ね、
はい、それだけでも鳥をたくさん覚えられます
よね。そうですね、はい、
うん、あとあの実際に京都市動物園の中で暮らす鳥たちはどうなんですか？は
い、そうですね、あの鳥たちもやっぱり寒さがに弱い子たちがいるので、うん、そういった子たちにはあのヒーターを使ったりですとか、あとは風よけのシートですね、風が直接当たらないように、うん、あの工夫したりとかっていうことをしてますね、う
ん、そっか、いろんな工夫があるんですよね。
そうですね、はい、
いや、あと、山原、うん、山嵐のフランク君のところにも確かそのあったかいヒーターが置かれていたのは、あれはね、あのフェイスブックで見たのかな。
そうですね、SNS でも発信させていただいてますけども、はい、まあ、うちの子たちもアフリカの、まあ、種ですので、寒さはちょっと弱いので、
なるほど、
まあ、あの赤外線のヒーターをつけているのと、うん、あと、うん、ただ部屋の中に閉じ込めておくとやっぱちょっと狭いので、うんうん、ヒーターつけながら、はい、あの夜行性なんでね、はい、外も出られるようにしながら、あの工夫をしながらやってますね、
はい、大変ですよね。うわ、あと、ロバさんや、
はいはい、
ラブイヤブイヌさんのあたりとかはどうなんですか？は
い、そうですね、あの子たちもですね、うん、まあ、ずっと座ったりとかもするので、うん、まあ、座った時のクッションになったりとか、うん、ちょっと冷たくないようにということで、はい、おがくずを使っているんですよね。
おがくず、
はい、
へえ、あの鉛筆の削った、
そうですね、鉛筆の削ったものとはちょっと違うんですけどもはい、酵素風呂で使われているおがくずなので非常に細かいものなんですけども、発酵熱で、はい、まあ、人がデトックスをするようなものに使っているもので、うんうん、非常にふわふわなものになっているんですけども、
気持ちよさそうですね、
はい、そうですね、本当に香りもいいですし、クッション性もいいので、うん、まあ、高齢のヤブイヌだったりとか、
デンマル君、
はい、そうですね、あとロバなんか割と、夜間もグラウンドに出ることがあるので、お部屋に引いたりとかってことをしてますね。
そうなんですね、はい、うわ、みんなその生き物のその特徴に合った温め方をされてるんですよね。か、あと、これからまた春に向けて、
はい、
プロジェクト系のものが出てまいりますね。
毎年この時期がちょうど樹木の植え替えが適切な時期になるので、はいはい、ゴリラの森を、まあ、ゴリラのお庭を森にしようプロジェクトということで、うんうんうん、今年も開催するんですけども、はい、ちょっと今年は例年とスタイルを変えてまして、
はい、
まあ、12月から3月の、各月2回ちょっと日を指定させていただいて、はい、その日にお持ちいただくというスタイルになってますので、
はい、
まあ、日程につきましてはちょっとホームページをご確認いただきたいんですけども、はい、今回は、まあ、特典としてですね、お持ちいただいた方に、はい、ゴリラのうちの2回にご招待をさせていただくという形。
よく金太郎くんがぶら下がって
る。そうですね、はいはい、そうですね、上に人がいるとそこに窓にやってきたりとかってする場所なんですけど、
わあ、いいな、じゃあ近くで見れるかもしれない、はい、
そうですね、近くでご覧いただけると思います。
ねえ、はい、わあ、このね、ゴリラの森をお庭にしようプロジェクトに、はい、お持ちいただく植物、そのお庭にふさわしい植物ですね、はい、うん、ゴリラたちが安全に、はいはい、暮らせる植物はちゃんと、こちらもホームページに、ね、 掲載されているので、はいはい、
ちょっとやっぱ毒のあるものですとかね、うん、はちょっと避けたいの で、
そ, うです、ね
はい、そこだけ確認ご確認をいただいて、
ね
はい、
ちょっと私も今ちょっとね一本育てているのがあってそれを持っていけるかどうか、はいっていうところなんですけれどもね、うん、また私もチェックして届けに上がらせて、
はい、ぜひよろしくお願いいたします。
いただきたいと思います、はい、さらにはまだありますね。
そうですね、あの実は昨年120周年記念であの取り組んだイベントなんですけども、はい、今年もあの年パスジャンボ宝くじ、うん、ということで、うん年間パスポートをご購入いただいている方を対象にした、はいまあ、宝くじ形式の、うんものを開催します。これ12月22日に開催なの で、 いいです、ね、年パスまだ購入していない方も事前に購入していただければ参加できるプログラムになりますので、うん、
はい、はい、いいですよ。
あの1等から3等までご用意しておりますので、う
んねはい、楽しみです。
ぜひ
私も年パス派なんですけれども、はい、やっぱり年パスの方が行きやすい
そうですね、 思い立った時にすぐ行けるっていうところはあるかもしれません。
そうなんですよ、はい、なんとなく今日行こうと思ってふっと、うん、持ってるから行こうってそういう気分にもなるので、はい、なんとなくあの入りやすいなって気がするので、ぜひ動物園お好きの方は年パスおすすめですはい、ね、ちょっと私もこれまた行かなくちゃいけませんね。
ぜひご参加ください、
はいね、楽しみです。そしてあの野鳥たちのまたな冬の装いを見てみたいですしね。
そうですね、はい、
そのあたりも楽しみに寄せていただこうと思います。はい、はい、ということで今日は、クラウドファンディングがねあの、まあ、無事に終了したということで、はい、そのご報告もいただきました、はい、そして対馬山猫の移動がねまた始まるよということですけれども ね、はい、みんな可愛い子どもたちをしっかり産んでほしいですね。
そうですね、はい、はい、守っていきたいですね。
うん、本当そうです。今日は京都市動物園の園長の和田誠太郎さんにお越しいただきました。和田園長、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来年もどうぞよろしくお願いいたします。今年もお世話になりましたという時期になってしまいましたね。
はい、そうですね、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。